坂上美希のエンタメゴーゴー。
おはようございます、坂上美希です。日本テレビおすすめのエンターテインメントをご紹介する坂上美希のエンタメゴーゴー。皆さん夏休みを楽しんでいますか？社会人の方はこれから夏休みを取るなんて方も多いと思いますけれども、子供にとって夏休みは人生が変わるような経験があるかもしれません。人生が変わる、個性が決まる、そんな個性が大事と、ちょっと強引だったかもしれませんが、そんな個性が大事という今大人気の作品があるんですが、ご紹介したいと思います。現在日本テレビで毎週土曜日夕方5時半から放送中のアニメ、僕のヒーローアカデミア、通称ヒロアカ。この度初の完全オリジナル劇場版長編アニメーションとなりまして、いよいよ今週金曜日8月3日から公開となります。なんと日本だけではなく世界中で大人気というこの作品の魅力、そして公開直前映画の見どころに迫っていきます。ゲストにお迎えしたのはこの映画の宣伝プロデューサー、東宝株式会社の林原昭一さんです。おはようございます。
おはようございます。宣伝プロデューサーの林原です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。さあ、まずこの作品、僕のヒーローアカデミアなんですが、原作堀越晃平、2014年から集英社の、週刊少年ジャンプで連載がスタートしていると。でもうすでにコミックスは18巻まで出ていまして、発行部数は1500万部を突破ということは、相当もうググッと、
そうです、もうジャンプの中でもかなり売れている
人気が、
はい、この前つい最近19巻が出たばかりです。
そうでしたか、はい、じゃあ1500
乗ったかもしれないです、
ね、はい、さらにグッと。で2016年からアニメ放送が始まりまして、この度満を持して劇場版が登場ということで、はい、林原さんは、林原さんはこの作品と出会った時はなんか泣いてしまったそうです。
涙こぼれましたね。
どこで？
やっぱりその熱いと言いますか、はい、その何も持ってなかった主人公の少年がいろんな人の力を借りて、
はい、
で尊敬している人の力を借りていろいろこう、まあ、上に上がっていくという、はい、まあ、サクセスストーリー、成長ストーリーが、うん、まあ、男的にグッとかなりきましてですね、まあ、当日僕がお酒を飲んでいたってのもあると思うんですけど、かなりのボロボロで泣きました。
もう本当に大人気の作品なんだそうで、まあ、ヒーローものなんですけれども、非常に設定が面白いですよね、
う
ん、
そうですね。
物語の舞台は総人口のおよそ8割が何らかの超常能力、これは個性という言い方をされますが、超常能力、個性を持って生まれるという世界です。事故や災害、そして個性を悪用する犯罪者、この犯罪者はヴィランと呼ばれる敵なんですけども、そういったものから人々と社会を守る職業、まあ、ヒーローですよね。ヒーローになることを多くの若者が夢見ますということで、まあ個性っていうか、その超常能力とか特殊能力みたいなものを持ってる人が8割もいて、みんながそれぞれのその特殊性を生かしてヒーローになりたいっていうのは、まあまあ普通にそういう設定だったらあることですよね、
う
ん、きっと。
そうですね、そうですね。
ね、それを悪用しようとしたらヴィランになるということですよね、うんうん、でそんな中主人公は残りの2割の無個性で生まれてしまうっていうことは、特筆すべき能力がないですよ。
そうです
っていうことですよね。
そうです、おっしゃると
。すごく強いわけ、破壊力があるわけでもなく、
もう何もないっていう、
何もないんですよね、はい、普通の我々、私とか林原さんと同じような、
そうです、そうです、
感じの人間として、
火が出せたりとか、
はい、
早く走れたりとか、そういうことはなくて、はい、本当に何の個性もない、うん、まあ、素の状態っていうことですよね、
は
い、
じゃあその2割は割と肩身が狭い。
そうですね、この世界だとそうですね、
そういうことになりますよね、はい、で、この、主人公は緑谷出久という、はい、通称デクという少年なんです、はい、なんで通称デクなんですかね。
まあ、
伊豆が
出る、そうですね、
伊豆が出る久しいと書くので、
はい、まあ、相性という、
相性というのはみんなにデクデクと呼ばれています、はい、でヒーローを輩出する名門校に入学し、一人前のヒーローを目指して問題に立ち向かって成長していくという物語ということで、まあ、無個性であるけれどもヒーローの学校に行っていてっていう、うん、はい、まあ、そういうところからこう頑張る姿みたいなものがやっぱりこう胸を打つ、
熱くさせる、
はい、胸熱、はい、
そうですね、
胸熱、
今日のキーワード胸熱で、
あ、胸熱で、はい、どんどん言ってください、
ね、ありがとうございます
そして、今週金曜日8月3日から僕のヒーローアカデミアザムービー、2人のヒーロー、英雄と書いてヒーローですが、2人のヒーローが公開になると、初の映画ということになるということですね、はい、どんなところが受けてるんでしょうか。
そうですね、やっぱ時代に合ってるんじゃないかなと思います、うん、はい、まあ、ナンバーワンよりオンリーワンっていう歌もありましたけれども、はい、まあ、それぞれが持ってる個性を、まあ、輝かせて、うん、自分の存在価値を 出していくというところが、まあ、今の2018年の現代の社会にもすごい通じてるんじゃないかなと思うので、まあ、1コミック1アニメかもしれないですけど、今の世界との親和性はすごくあるんじゃないかなとは思いますね。まあ、あとは昔のヒーロー像ってやっぱりこう、うん、てっぺんで輝いてる人のことをヒーローって言ったりしましたけど、そのヒーロー像もだんだん変わってきて、うん、まあ、誰かが誰かにとってのヒーローだというのが、まあ、これが無限にあるというようなところが、はい、多分今の子たちというか、うん、方々には馴染んでるんじゃないかなとは思いますね。
そうですよね、うん、洋画なんかでもいろいろちっちゃいのにヒーローとかね、
そうですね、変わってきてますもんね。
変わってきても情けないけどちょっとヒーローとかね、いろいろありますもんね、うん、これがまたねアニメがアメコミ風なんですよね、
うん、なかなか珍しいですよね。
そうですよね、日本の作家さんでっていうことなんですけども、う
ん、まあ、なんでそのアメコミ風ってこともあって、はい、アメリカの方ではかなりの人気みたいですよ。
馴染みやすいというところがあるんでしょうか、はい。なんかやっぱり堀越さんはそういうの影響を受けてらっしゃるんですかね。
もともとスパイダーマンだったりとか、はい、そのあたりのマーベル作品がすごくお好きだったらしいですね、はい、やっぱりね、うん、まあ、影響は少なからずあるんじゃないかなとは、ね、はい、思いますね。
でアメリカでもじゃあアニメを放送されてるってこと？
そうです、結構な地域国数で放送されてまして、
アメリカだけじゃなくて、
そうなんです、そうなんです、結構全世界で人気、全世界が熱狂というような立ち位置になりますね、
はいは
い、
へ、
はい、コミックスからまず、まあ、始まって、はい、フランスだったりアメリカで人気がついて、はい、その後アニメもしっかりと浸透していって、で今だとアニメ専門チャンネルのカートゥーンネットワークっていうチャンネルがあるんですけど、はい、あそこも全世界で放映されるぐらいの、はい、かなり世界的な作品に成長しています。
じゃあもう映画になることを心待ちになさっていた方も結構いらっしゃるんですね。そうですね、
ちょうど先日LA ロサンゼルスの方で、うん、いち早く先行プレミアやってきたんですけれども、うんうん、ちょうど会場が3400人ぐらい入る大きな、うんうん、
結構な会場ですね、
はい、会場だったんですけども、うんうん、すごかったですね、熱狂っぷりが、まあ、皆さんコスプレとかもするんですが、はい、先日やったワールドプレミアでは好きなヒーローが出たりとか、うん、最後の方のシーンになるとみんなわーとかキャーとか、もう自由に声を出しながら見るっていう、まあ、文化の違いというか、はい、向こうの人のその感受性の豊かさみたいなすごい感じましたね、
はい、なんかスッキリでやってらっしゃるの見たりしたんですけども、 すごいうわーとかキャーとかっていう声を上げたりとか、うん、あとコスプレの方も結構いらっしゃいましたね、もうそのヒーローの
もうそれぞれ好きなキャラクターを、うん、
はい、
まあ、日本のコスプレイヤーの方がもしかしたらクオリティ高いんじゃないかなっていうぐらいな感じではありましたけど思い切りがすごいですね、やっぱり皆さん好きなものをとことん愛するっていう、
なるほど、
まあ、いわゆる、まあ、ジャパニーズオタクとか言ったりしますけど、はいはい、全然やっぱアメリカにもいるんだなと思いましたね。
まあ、そんな世界で受けているヒロアカの魅力、そして今週金曜日から公開になる劇場版の見どころなどについて明日以降もまだまだお話を伺っていきます。ゲストは東宝株式会社宣伝プロデューサーの林原祥一さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
昨日作品のストーリーをご紹介したんですけども、改めてポイントをおさらいしておきますと、物語の舞台は人口のおよそ8割が何らかの超常能力、これはイコール個性という言われ方をしますけれども、個性を持って生まれるという世界です。で、実はでも主人公のデクはですね、残りの2割にあたる無個性で生まれてしまいました。緑谷いづくというのがお名前なんですが、通称デクという少年です。個性を悪用するヴィランと呼ばれる敵から人々と社会を守る職業ヒーローになることを夢見て成長していくという物語です。この気になる個性なんですが、8割の人たちにはこれどんな個性を持った人たちがいるんですか？どういうふうに描かれているんでしょうかね。
そうですね、まあ、その UA 高校ヒーロー科に通うクラスメ
イトたち、学校なんですね、 UA 高校、 UA っていうのは英雄を反対にしたんですね。
まあそうですね、
簡単に言いますと漢字を
そうです、
はい、UA 高校のヒーロー科っていうのがですか、
はい、ヒーローを目指す子たちが通う学校、しかもその日高校の中でもかなりこうヒーローに近いというか、はい、よりすぐりのメンバーが集まっている、はい、まあ、優秀な学校という
精鋭が集まっている、そうですそうです、1年 A 組、
1年 A 組新入生ですよね、
仲間たちがいますということで、はい、そのじゃあ例えばそのヒーロー科 のちょっと スーパークラスである1年 A 組には どんなその能力を持った、
そうですね、例えばメインキャラクターでいくと、その主人公の幼なじみの爆豪くんという子がいるんですけども、はい、まあ、彼はこう手のひらから汗を出してそれを爆発させることができるって、まあ、ちょっとこうアクティブ系というか、はい、
汗がそんなそういう、そうです、ニトロ的なもの
です、バトルに向いた個性を持ってたりとか、はい、あとは女性でうららかおちゃこちゃんという子がいるんですけども、
は
い、彼女はこう触れたものを無重力にしてこうふわっと浮かす子だったりとか、あとはとどろきくんというイケメンキャラクターがいるんですけども、はい、彼は半分ずつ能力を持っていて、
はい、
半分はこう物を凍らすことができる、はい、半分はこう炎を出すことができるという、まあ、かなり特殊な個性を持った子がいたりとか、
は
い、本当に様々ですね。
誰だったらいいと思いますか。
どうですかね、
林原さん自身は。
今回千鳥さん、お笑い芸人の千鳥さんが、はいはいはい、あの個性応援ヒーローという形で応援してくださってるんですけども、
はい、
千鳥の大悟さんはあのやっぱレモンサワー飲まれるんで、
はい、
こう手のひらからレモン果汁が出る個性が欲しいっておっしゃいました。なかなか地味な、ただかなり活用できる個性
です、ね、小さい個性、そうですよね、はい、そうですね、お好きならいいですよ。何があると嬉しいんだろうかな本当に、
うん、あれじゃないですか、電車の中で、
はい、
この人が降りる駅が分かるとかじゃないですか。
それですね、あなたも地味だわね。
そしたらこうその人の前に立っておけば座れるじゃないですか。
相当通勤に苦労してらっしゃるんですよね。
そうですね、僕のバックボーンが、
はあ、そうですか。でもこうアイスと炎だといいですよね。
ああ便利ですよね、
はい、氷入れたり。
そうですよね、
あのちっちゃい
キッチン向きですよね。
そうですよね、言えば言うほどなんか
本当に何でも
世界観がちっちゃくなっちゃってる私たちみたいな。
もっと発想ちょっと大きくした方がいい
ですね。そうです、発想も世の中のため
にヴィランを倒さなきゃいけないですか。
そうですそうです、はい、そんな、はい、
電車の降りる人じゃヴィラン倒せないですからね。
倒せないです、そんな、主人公のデックは無個性で生まれてしまったのに、はい、ヒーローを目指すことができるんだろうかっていうところもあるんですけれども、うん、まあ、その辺の頑張りをやっぱり描くのが、
そうですね、
物語ってとこですかね、
うん、やっぱりこう何もなかった自分が周りに支えられたりとか、はい、そのオールマイトっていう師匠にこう力をもらったりとかして、はい、こう上に上がっていくと。
そうなんですよ、あの、はい、みんなが憧れるオールマイトという師匠がいらしてて、うん、その師匠の若い時からこう、ね、映画は始まっていくんですけども、
そうですね、
はい、オールマイトですから、オールマイティ
ーに近いです
よね。オールマイト、
まあ、そうですね、
オールマイト
語源としては
その師匠からこういろいろと、
はい、
はい、っていうことで、彼から資質を見出されて、うん、これ個性を受け継ぐということですかね。
はい、うん、まあ、オールマイトっていうのが、まあ、あの平和の象徴って言われてるんですけども、はい、彼がいることによって、まあ、ヴィラン、あの敵たちが何もできない、うん、まあ、平和の象徴でいる存在として、うん、ナンバーワンヒーローではいるんですけれども、まあ、そんな彼にもある事情があって、事情を抱えた中で主人公のデクと出会って、
はい、
まあ、デクのことをそのヒーローになるべく素質を持った少年だと見込んだ上で自分の個性をこう受け渡すというところから、そもそものお話が始まるというのがヒロアカですね。
デック君はでも結構ちょっとあの頼りないというか、
そうです ね
人の良さそう
な、珍しいですよね、うん、普通少年漫画の主人公ってこうやんちゃでとか元気いっぱいでとか、
はい、リーダーシップがあったりして
ね、
なんか引っ張っていくみたいな感じですけど、
う
ん、割と頼りない
ですね。そうですね、珍しいですよね、
うん、まあ、そこもまた良いし、
まあ、共感を呼びやすいんじゃないですかね。
そうですね、そういうことかもしれませんね、うん、で、まあ、そのあたりを踏まえつつですね、今週金曜日から公開となります初の完全オリジナル劇場版長編アニメーション僕のヒーローアカデミアザムービー二人のヒーローということで、まあ、どんなストーリーかというとですね、期末試験を終えた夏にデクとオールマイト、師匠のオールマイトですねは、海外に浮かぶ巨大人口移動都市アイアイランドを訪れます。そこで出会ったやはり無個性である少女のメリッサ、彼女にかつての自分を重ね合わせるデク、その時巨大人口移動都市アイアイランドのセキュリティシステムが謎の敵ヴィランにハッキングされてしまって事件が勃発します。ヒーロー社会を揺るがしかねないある計画が発動しようとしていたということで、その鍵を握るのは平和の象徴ナンバーワンヒーローオールマイト、でも彼にもピンチがやってくるんですね、
はい、
このピンチを乗り越えることはできるのかということで、はい、早々にピンチがやってきますよね。
そうです、もうピンチだらけですよね、
はい、
まあ、でもなかなかあの僕も映画見ましたけれども、はい、かなり見応えがありますし、
うん、
あのファンの方は本当に号泣するんじゃないかっていうぐらいヒロアカの全魅力が詰まった作品になってますね、
はい、うん、これあのアニメーションでずっとやって、それコミックではもう19巻が出たというようなことで、
はいはい、
この話のどの辺をつまんで、
かなり分かりやすくて、
はい、
コミックスで言うとですね8巻と9巻の間に入ってくるお話、
うん、
でテレビアニメは今1期2期3期、まあ、3期がやってるんですけど、はい、その2期と3期の間のお話、
はい、
でまあ、夏休みの中の話なんですけど、まあ、その原作者の先生が明かすその夏休みのお話という立て付けになってます、
うん、これね本当にこうたくさん あのお友達たちも出てきたりとかして、
そうですね、
それでその仲間たちがやっぱりこう、ね、その若い子たちがこれからヒーローになろうとしている、うん、もう見習いの子たちが頑張って力を合わせるっていうところにやっぱりすごく、
うん、そうですね、はい、だからみんなそのヒーローではないんですね、まだそのヒーローの卵たちが、うんうんうん、まあ、力を合わせてそれぞれのできることをやって、はい、まあ、ヴィランに打ち勝っていくという、うん、まあ、本当にエンタメの基本構造かもしれないですけれども、うんうんうん、あの分かりやすく感動できる要素は詰まってるんじゃないかなと思いますね。
まあ、今日もちらっといろいろお話をいただいたけれども、明日はその気になる他のキャラクターについてより詳しくご紹介していただこうと思います、
はい、
ゲストは東宝株式会社宣伝プロデューサーの林原祥一さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ月曜日にもご紹介しましたが、ロスで一足先に上映会を行った時はキャラクターのコスプレをしている人も たくさんいらして大変盛り上がったということなんですけれども、うん、そちらには林原さん行ってらっしゃる
行ってました、はい、
そうですか。
なかなか体験できない雰囲気でしたね。
3400人
ですね。ね、全員がもう声を大きく出して
出して映画を見るという、はい、
そうですそうです。
うおっていうような
おーとかわーとか、はい、あのなんかこう残念なシーンがあったらおーみたいな、あのよく海外ドラマで見る感じですよね。おー OHOH みたいな感じのあれすごい、もう生で見ても笑っちゃって面白かったですけど、
うん、でもやっぱり宣伝する、ね、方としてはとても嬉しいですよね。
いや嬉しいですね、
はい。
まあ、僕もそうですけどやっぱ作り手の方も一緒に行ってたので、はい、まあ、作った作品があんだけこう愛されるっていうのは、うん、なかなかないんじゃないかなと思いますね、
まあ、そのコスプレなんかもして、うん、自分の好きなヒーローになってらして来てくださるということですけども、はい、海外でも人気が高いキャラクターはあこれなんだなっていうようなところ
。そうですね、やっぱりあのクールなキャラクター人気なんだなと思ったんですけど、トドロキ君っていうクールなイケメンキャラがいるんですけども、はい、まあ、彼がやっぱり出るシーンごとに完成のやっぱ色が違うというか、はい、ボリュームが違うというか、一層湧いてましたね。
そう、トドロキ君は便利なの、便利なのって言うんですけどまた言ってますけど、
まあ、便利なんでしょうね。いや半分半分でね、
アイスとそうあのね半分もう本当にキャラクターのお顔、お顔もってか髪の色とかもね、お顔のところもそうなんですけれども、半分白くてアイスの方とこっちが赤で炎の方とっていう風に、はいはい、うん、でもうアイスを出すこともできるし炎を出すこともできる
という、そうですね、厨房向きですよね。
はい、厨房向きです、
厨房向きです、
はい、いいシェフですよ。違うんだな。トドロキショートという名前で。トドロキ
ショート君、
はい、知的体力ともにトップクラス。父親はプロヒーローなんですか。
うん、はい。そこにまたいろんなドラマがあるんですけれども、
実は
そうなんです、
長いこのコミックスとか、
かなりあるんです、
あのアニメーションの中では、
熱いですね、
あ、でも今回はそこまでは、
そこまでは今回はフィーチャーされてない
ですね、初めての映画なので、まあ、おいおいまた、ね、これ続いていくシリーズが出てくると思いますが、
はい、
あ、そうなんですか、個性は判例
半年、はい
はい、半分冷えて半分、ね、燃えるということ で、
そうです。
右から氷結、左から炎熱、
炎です、まあ、炎ですね、
炎を繰り出すという、
はい、
見た目も半々という、
はいはい、まあ、それぞれがこの両親の個性を受け継いでそうなったっていうドラマがあったりするんですけども、はい、まあ、今回ちょっとそれは出てこないので、
あ、今回はね、それはコミックスの方で、
はい、ぜひぜひ。
あ、お父さんがアイス？
お父さんが、炎、あ、それ逆ですね。お父さんは炎の方です。
お母さんアイス。
そうです。
へー。
これもなかなかなエピソードがありますから。
これでもアイスガーってやるのって結構、うん、言っちゃなんですけど、ミスターインクレディブルにも出てきますし、
あ、ありますね。
あとアナと雪の女王もそうだった、そうですよね、
はいはいはいはい、
結構海外は好きなパターンですかね。
まあでもそうですね、まあ、絵面的な迫力もありますし、
ありますね、
うん、能力としては使いやすいんじゃないですかね、はい、まあ、それをさらに両方持ってるっていうのはね、はい、
そうですね、それはちょっとないですもんね、はい、でそれのコスプレをなさってる方もいらして、そう
です、多かったですね、あの男女ともに多かったですね。
クールですもんね、
うん、やっぱクールなキャラクターって海外も人気なんですかね。
あ、 そうですね。
あとはですね、まあ、主人公のデク君と、まあ、そのトドロキ君と見るんですけど、やっぱ外せないのが爆豪勝樹君と、
爆豪君、
まあ、本当原作アニメでもかなりの人気のキャラクターですね、
はい、いつも怒ってますよね、彼は。
怒ってますね、
はい、いつも怒ってますよね、
まあ、そういうキャラクターですね、あの、はい、デク君、主人公デク君の幼馴染ではいるんですが、はい、まあ、昔からこうデクにはずっと勝ってきた、自分がナンバーワンだってなってきたんですけど、うんうん、まあ、ある種デクが一時期からこう力をつけてきて、まあ、対等というか並び始めて、まあ、認めたいんだけど認めたくないというような、うん、本当に幼馴染のいい関係、まあ、男の子ならではのいい関係だなと思いますね。
ということですね、うん、彼は、爆豪君っていうぐらいだから爆破するんでしたっけね、
個性爆破ですね、
あ、爆破をするんだね、はい、この間もちらっと言っていただいたんですけども、はい、手のひらから、
そうです、まあ、汗のような、
はい、
あ、ニトロのような汗が出て、まあ、それを爆破させることによって、うん、まあ、敵を威嚇攻撃すると、はい、まあ、かなり戦闘向きの個性ですよね、
まあ、だからこう気性も荒いっていうか、
そうですね、
ちょっと
現実社会でこれ持ってたら、まあ、やばいですよね。
いや、そうですね、はい、そうですね、これ料理とかそういう笑って
ある
んです
よね、厨房とかそういう次元じゃないですからね、
そういう次元じゃないの、ボーン、爆発的ですから、ボーンですから、
そうです ね、
ね、花火とか出たらいいんですけど、そういうんじゃない、
あ、それ素敵かもしれない
ですね、そうですね。それから女の子のもいますよね、ヒロインというか、はい、
こう言ってんじゃないですけども、はい、うららかお茶子ちゃん、
ね、うららかお茶子ちゃん、
響きがいいですよね、
素敵なんか芸人さん、昔の芸人さんみたいな名前の、
うららかお茶子、
はい、うららかお茶子ですみたいな、はい、
彼女はある理由、まあ、両親を支えたいという素敵な理由があって、はい、まあ、ヒーローを目指しているという女の子なんですけれども、うん、まあ、個性がまた面白くてですね、はい、触れたものを無重力にするゼログラビティと、
ゼログラビティにすると、はいはい、
この発想もすごいですよね、
どういう時便利なのかしら、無重力にしちゃうと触れたものが全部、
どうですか、
ね、でもなんか重い荷物持つときにね、
あ楽ですね、
楽楽
ちょっと買い込んじゃったっていう
時にね、はい、ペットボトルとかさ
確かに、
うん、なんかこの辺の自分の近くに浮かせとけばいい
よね。そうですよね、うん、IKEA で買った時とかいいですよね
あそうお茶子さんはそういう仕事じゃない
ぜひね IKEA 行ってきたら一緒に行きたいですよね
本当です、はい、お茶子ちゃんお願いっつってどんどん浮かせ椅子とかね素敵
そうですね、うん、あとはまあその結構個性的な主張の強いメンバーがいるので、はいまあ、それを取りまとめるといいますか、はい、学級委員長役の、うんまあ、飯田天也君、
はい、
あの彼はまあ家族がまあヒーロー一家に生まれ育ったエリートのキャラクターで、はいまあ、個性はエンジンというですね、うん、かなりこうふくらはぎからまあバーストというかエンジンを出して驚異的なスピードで走ることができるという、はい、これも面白い個性ですよね。
今回だから私はなんかあこの人先生かなと思ったら違うんですよ。でもそんな、ね、それぐらいもうなんかこう、ね、そう引っ張っていくリーダーというよりもなんか本当にこうまとめていくというか、うん、一人落ち着いていてこうなんかね、
そうですねまとめ役ですよね、
はい、っていう感じで、あそんな驚異的なスピードで走ってましたっけっていう、
うんうん、
今回はほら、ね、初めての映画なんで何しろ、
はい、
やっぱりあのデク君とねオールマイトをグッとこう、
まあ、フィーチャーしたいのはそこかもしれないですね。まあ、でも登場人物みんながその熱い思いを持ってそれぞれの理由があってこうヒーローを目指してるっていうところがもうすごい共感しやすいんじゃないかなと思いますね。
ねえ最初出過ぎじゃないと思ったけどでもなんかこう長い目で見るとっていうか
いややっぱりまあそれほどいろいろ個性があっていいんじゃないかっていう、ねね、ことですよ ね、 ね
そうですよね、うん、だからあの皆さんもぜひコスプレで出かけていただきたいという
そうですねあの、はい、推しキャラクターが多分見つかると思いますよ、うんすね、自分が共感しやすいキャラクターが、
ね、はい、はい、ということで個性豊かなキャラクター満載です。そして今回どんな活躍をするのかぜひ劇場版で楽しみにしていてください。ゲストは東宝株式会社宣伝プロデューサーの林原祥一さんでした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
さて今回の劇場版では新しいキャラクターが登場するんですが声優陣も豪華です。まずはデクが巨大人工移動都市アイアイランドで出会う無個性の少女メリッサ、まあ、デクももともとは無個性なんですけども同じ境遇というか、
はい、
そうだったんだっての途中で分かるんですが、うん、それがメリッサという女の子です。まあ個性がないことに悩みつつも優秀な科学者父デイビッドを尊敬しています。まあ、自分も父のようにヒーローを支える科学者になるべく研究に勤しんでいるという明るくて前向きな女の子。このメリッサの声を担当するのが志田未来さんということで、未来さんはあの声優は仮暮らしのアリエッティとか風立ちぬなど、ねね、ご活躍ですもんね。
そうですね、
はい、
まあ、ご本人がかなりアニメーションが大好きな方だったりするので、うんうん、
はい、
普段からいろいろあのいろんな作品見られてるみたいです
ね、はいはい、そういうこともあってっていうことですかね、はい、なんかそのロスであの上映された時には行ってらっしゃいましたもんね、
う
ん、
そうですね、はい、私は、まあ、皆さんと同じアニメが好きなんですっていうのを、まあ、英語でおっしゃっていただい て、まあ、その一言だけでも現地のファンうわーってなってましたね、
はい、そして、メリッサの父デビッドですけども、世界的な科学者でもあり実は若き日のオールマイト、これはデクの師匠であるオールマイトですね、ヒーローですけどもオールマイトが海外で活躍していた時の相棒でもあったということで、多くのサポートアイテムを開発しオールマイトのコスチュームも開発したりして、そのデビッドの声を担当するのは生瀬勝久さんです。生瀬さんはもうね声優経験はこち亀とか怪盗グルーのミニオン大脱走の、
う
ん、あのグルーの双子の弟のドル、ね、ドルーをね
お上手でしたよね。
とても面白かったですけど、うん、そんな生瀬さんも声優としても大活躍でいらっしゃいますが、はいはい、生瀬さんもそのロスの時の舞台挨拶でいらしてましたけど、
そうですね、
流暢な英語でお話なさってました、ね、
そうですね、生瀬さんはもう本当に覚えていただいて、はい、かなり流暢にあのお客さんとのキャッチボールを楽しみながら、うんうんうん、お話されてました ね、
ねえ、いい、とっても素敵な感じでした、うん、はい、そしてあのこのお二人なんですけど志田未来さんと生瀬勝久さんというのはドラマ14歳の母でも親子役で共演されていたんですね。
実はそうなんです、
ね、えそれで選んだわけでは、
ね、一つも理由はありましたね。あ、まあ、14歳の母で親子役やってらっしゃったっていうのもあって、はい、おそらくまあ12年越しぐらいだと思うんですけれど も、 も、ね、また今回も、はい、親子役ですから、で普段2人の接し方、まあ、2人のお話されてるのを見てても、まあ、本当に親子というか生瀬さんが志田さんのことすごい気遣ってらっしゃったりとかされるので、なんかいいなと思って見てましたね。
そうですか、うん、とってもあのお二人ともこう声優としてもこうやっぱり
そうですね、本当にお上手で、あの今回、まあ、いつもオリジナルで声優やられてる方にも見ていただいて、はい、あの皆さん絶賛されるぐらいの、 あのヒロアカへの世界の馴染み方っていうんですかね、全く違和感がないですね。
ねえ、この本当にメリッサっていう役というか、無個性の少女なんですけど、でもまっすぐでね、でもとても優秀で、
泣いちゃいますよね。
なんか
この設定だけで
けなげでね。
そうですよ、
そうなんですよ、
無個性だけど夢に向かって進むですよ、
うん、そうなんです
ね。全国の小中高校生に聞かせたいですよね。
泣いてる林原さん、
ちょっと今いや本当胸熱ですから、
胸熱、
ヒロアカのテーマ
そうなんですよ、
胸が熱くなる作品ですから、
はい、メリッサはだから無個性ですから戦う能力というものは持ち合わせてはいないんですけれども、うん、でもやっぱりその自分のこう優秀な頭脳でこうね、みんなに一緒に参加してっていうことで、
そうですね、はい、自分には自分のできることがあると、うん、誰かを支える存在になりたいと、
はい、ね、
泣けます ね、 本当ね、
そうなんですよね。そして生瀬さんの方のその父であるデイビッドの役なんですけども、はい、最初冒頭オールマイトとデイビッドが若い時のシーンが出てきて、はい、オールマイトがこうヒーローとして活躍するところで、うん、すごい赤いかっこいい車で登場するんですけど、はい、
見どころですよ
ね、 デイビッドがね、デイビッドもかっこいいですよね、
かっこいいですね、
はい、で何年後かに来て結婚して子供もいたんかみたいな、そんな感じですけども、素晴らしい天才的な科学者であるという役ですね。
デビッドは、まあ、今回作品ながらもかなりキーパーソンになってくるので、はい、ぜひ注目してほしいですね。
そうですね、
はい、
本当キーパーソンですもんね、うん、後半どうなっていくかっていうようなところですね。 そうですね、はい、そして、デク、主人公のデク役の山下大輝さん、この方声優さんとして活躍されている、はい、
最近だと映画ドラえもんにも出てらっしゃったりとか、
は
い、活躍の幅を広げて、はい、来ていってる方ですね。
まだ若いですよね。
そうですね、まだ若い方ですね。
そうですね、うん、このやっぱりヒロアカでこう人気に火がついたみたいなところありますか。
そうですね、まあ、主役としてガッと世の中に出てきた方で、は
い、このアニメーションの方で
そうですそうです
やってってことですよね、はい、それでこうバッと火がついてきたっていうところで、うん、これからも注目をしたいっていうところはあると思いますが、
そうですね、
で先ほどの志田さん、そして生瀬さん、山下さんもロスの上映会には参加をされていたということで、はい、ね、なんかこうやっぱりその現地の熱みたいなものを感じて、
うん、そうですね、山下さんとあと現地のデク役をやってるジャスティンさんという声優の方がいらっしゃるんですけども、はい、まあ、その日米のデク共演みたいなのもあったりとかして、かなり面白かったですね。
あ、そうか、向こうは吹き替えでもちろんやってたりするんですね。
はい、
それでもそうやって、映画のこう 3人がいらしたりすると、うん、やっぱりこう字幕って言ったりする場合もあるんですか。
そうですね、その上映会の時は日本でこう入れたお声をそのまま出して、はい、英語の字幕をつけていたという上映だったので、あ、まあ、その日本のキャストがこういうふうな演技をしているっていうのは現地の方は、はい、まあ、聞こえる状況ですよね、はい、
アメリカだけではなく世界148カ国でヒロアカはもう放送されてるんですね。
そうですね、配信というか、
はい、
アニメ自体は公開されてまして、まあ、アニメの人気もそうなんですけれども今回の映画、
映画もも
う、まあ、公開今前ですけれども、すでに海外100を超える国と地域で配給が決まっております。
すごい、もうじゃあ世界的なものね、うん、
なかなかその規模で今の現状決まってるってないですから。
じゃあアニメですでにもう、うん、まあ、コミックもそうでしょうけれども、うんうんうん、コミックスもそうでしょうけども、もう認知はされている。
もちろんもちろんそうですね。
うーん、すごいですよね、148って相当な、相当な隅々まで。
いや本当に珍しいと思いますよ、
ね、
はい、
主要な大きな国だけじゃないですよね。
そうですね、まあ、かつて2年前ぐらいにヒットした君の名はっていう映画とか、はいはい、シンゴジラという映画も海外でかなり、はい、映画の方は配給されてましたけれども、うん、まあ、その勢いに追随するぐらいの今勢いがヒロアカにはありますね。
楽しみですね、公開されてまたさらにこう勢いがつくっていうところもね、はい、きっとあるでしょうからね、うん、ということで日本ではいよいよ明日から公開となります、僕のヒーローアカデミアザムービー二人のヒーロー、ゲストは東宝株式会社宣伝プロデューサーの林原祥一さんでした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
さあいよいよ今日から公開になります。いち早く劇場に行ってゲットしていただきたいものがあるんですね、林原さん。
そうですね、はい、これ本当にすごいものが今回特典としてついております、はい、今回の、劇場公開を記念して作られた入場者特典でございまして、はい、冊子型コミックス型の特典になるんですが、なんとですね、書き下ろしの漫画が9ページ、
まあなんて贅沢な
9ページ、そして原作者の堀越康平先生が尊敬するあの、はい、漫画ワンピースを書かれていらっしゃいます小田栄一郎先生との対談が入っている。
対談もあります。
これは必ず手に入れなければならないものですね。今手元でまさに見てますけども、はい、なかなかこのクオリティの漫画をですね、入場者特典でついていいものなのか。
本当ですね、これまあサイズ的にはそんな大きくはないんですけれども。
そうですね、コミックサイズですね、
はい、でもしっかりとこう中がギュギュギュッと詰まっているし、うん、それぞれのキャラクターのファイルなんかもこれ楽しいですよね。
そうですね、まあ、かつていろいろ入場者特典ってありましたけれども、はい、中でもこれは本当に僕も見てきた中で群を抜いた特典なんじゃないかなと思いますね。
これ贅沢ですよ、東宝さんがこれ お作りになってというか、
まあ、うちというか、まあね、みんなでね作りましたけれども、
みんなでこれ作ろうということで、はい、
先生のコメントもありますね。ちょっと書きすぎた感もありますが、まあ大丈夫でしょう。
あら
っていうね、
大盤振る舞
いですね。しかもですね、はい、その、まあ、小田先生との対談というところ で、はい、対談で、まあ、堀越先生の中でそのワンピースの小田先生ってかつて憧れの人だったんです、はい、まあ、今もそうですけれども、まあ、そんな先生との対談内容がですね、あの、まあ、男だけじゃなくて女性もそうなんですけれども、はい、まあ、かつて少年だった少女だった人が見て、なんかこう、あ、夢を叶える人たちなんだなっていうか、あ、夢を叶えた人たちなんだなっていう、まあ、その熱気みたいなのが伝わる対談なので、これぜひ読んでいただきたいですね。
本当ですね、
うん、しかもなんとですね、この冊子見た人全員ではなくて、
はい、
限定100万名様へのプレゼントというふうになっております。多そうで少ない100万名
100万これ作ったって相当な、私は大盤振る舞いに思いますけど、 でもね、本当にたくさんの方がご覧になると
早く劇場行かないと、
そうですね、なってしまいますもんね。
もちろんヒロアカファンの方だけじゃなくて、はい、夏ヒロアカに触れた方も、うん、もしくはワンピースのファンの方も必ず手に入れた方がいいと思いますので、はい、劇場に急いでいただければと思っております、はい、なるほどね。
そして、映画の主題歌も豪華でして、
はい、
なんとニュアンと
菅
田将暉さんが歌っています。いやいや、私はもうだから、あの、最後エンドロール流れてきて、須田さんじゃんと思って。
そうですね、お好きなんですよね。
大好き大好きなんです、須田さん。須田さん歌ってんじゃんと思って嬉しくなっちゃいましたけども、
はい、ま、ね、
これ映画のために書き下ろされた楽曲なんですね。
そうなんです。また今回いい曲でですね、はい、タイトルがロングホープフィリアという楽曲になってまして、
はい、これどういう意味なんでしょうか。
まあ、英語とギリシャ語の、まあ、造語らしいんですけれども、うん、はい、フィリアという言葉がギリシャ語で親愛なる人への愛情、まあ、友愛という言葉が、はい、まあ、意味が込まれているそうなので、はい、まあ、そんな親愛なる人へ、まあ、末永い希望を与えたい、
ロングホープを、
はい、胸熱な楽曲でございます。
胸熱な楽曲、はい、これ作詞作曲を担当されたのが、
はい、雨ざらしというロックバンドの秋田ひろむさんという方、はい、まあ、かつてテレビシリーズのひろかの楽曲を提供された方ですけれども、
そうなんですね、
はい、
はい、
ファンにとってはかなりグッとくるコラボレーションなんじゃないかなと思いますね。
なんか、詞もとっても印象的ですし、うん、ね、曲もとても 今な感じがするし、
そうですね、前向きですよね。
で、須田さんがすごくやっぱり合ってるっていうか、その楽曲に、
うんうん、
ね、
まあ、須田さんの歌ってやっぱりこう直接感情に響いてくるというか、はい、あの、理屈じゃない感じはありますよね。
才能のある人ですよね、うん、本当に。
それが今回のヒロアカの世界とかなりマッチしてて、
うん、
あの、ぜひ、あの、家を出て朝、はい、こう駅に向かう時に聞いてほしいですね、はい、
そう、須田将暉さんがこのアニメーション映画の主題歌を担当するのは初めてなんだそうです、はい、もともと須田さんって、あの、漫画が好きっていうか、
そうですね、はい、あの、よくおっしゃっていただくのが、いわゆる週刊少年ジャンプが好きで、はい、ジャンプっ子だっておっしゃっていただいてますよね、
うん、
は
い、でそういったこともあったんですかね、うん、
まあ、そのご縁ですよね、はい、そんな中でお声かけさせていただいて、ぜひにという形で、
はい、ということで、もうぜひこの曲をじっくりと皆さんにも聞いていただきたいので、はい、林村さんからご紹介いただいてもいいですか。
はい、では僕のヒーローアカデミアザムービー2人のヒーローの主題歌彩っていただいております菅田将暉さんでロングホープフィリア。
お送りしているのは僕のヒーローアカデミアザムービー2人のヒーローから、須田将暉ロングホープフィリアですけれども、いいですよね。
いや、神曲ですね。
あ、神曲ですか。
神曲認定ですね、これは。
もうなんていうか、こう須田さんのこう雰囲気もね、
そうですね、
ぴったりこう来る感じですよね、
はい、
こうエンディングで流れてきたりなんかするとっていうね、うん、さあ、いよいよ今日から公開になります僕のヒーローアカデミアザムービー2人のヒーロー、では最後に林原さんから映画のアピールをお願いします。
はい、本当にこの夏胸を熱くさせる超大作が完成いたしました。あの、きっと誰もが誰かのヒーローというテーマを元にやってますけれども、まあ、作品を見ることによって、あ、自分も誰かのヒーローになれてるんじゃないかなとか、自分も誰かのヒーローに目指したいというような、かなり前向きな、あの、気持ちになれる名作が誕生しておりますので、ぜひ劇場でご覧ください、
はい、さあ、ぜひこの夏あなただけのヒーローを見つけてください。ゲストは僕のヒーローアカデミアザムービー2人のヒーロー、東宝株式会社宣伝プロデューサーの林原祥一さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
坂上美希のエンタメゴーゴー。